はい、こちら6月30日付のブルームバーグですね。120兆円近い中国4大銀行のドル資金にリスクということですけども、まあこれはね、はい、米中関係悪化している中で、どういうことでしょうかね。
そうだね。香港国家安全法に対して、まあアメリカの方でね、制裁を課すよっていうようなことの中で、やっぱりね、資金っていうところだね、ドル決済の流れに対して、まあアメリカがやってくるだろうということなんだけれど、まあ一つの、なんていうの、大きな流れの中で、これが悪いっていうふうにやってんだけど、まあ実際は、まあ、それが目的じゃないっていうことなのよ。もう実際の目的っていうのは、ね、やっぱりドルなんだよね。まあ、どういうことかっていうと、やっぱり中国自身が香港で、香港を通して中国のお金っていうのは、中国人民元と香港ドル、そして米ドルっていうので両替してるわけでしょ。
はい。
だから取引してるんだけれど、まあ中国四大銀行って大体その香港にの視点からドルを調達してるわけよ。うん、で、それが、ドルの調達ができなくなる可能性があるってことなんだよ、これ。お金もそうなんだけど、麻薬と一緒でね、できないってなると価値が上がるんだよね。
ああ、なるほど。そうですよね。
うん。だから、そこのところは、なんていうの、まあ、中国の要人の銀行口座凍結とか、そういう形を、まあ、表向き言ってるわけじゃない。だけど、普通の、まあ、決済なんだかんだでやっていくんだけどね、そこはね。だから、まあ、このリスクっていうのが、まあ、本当に、米中戦争を本当にやるんだったら、まあ、ドルを使わせないようにするよね、香港で。だけど、そこまでの動きはどうもないよね、なんとなく見てると。まあ、やるやる詐欺みたいなもんでね。
まあ、脅しをかける、その外交カードとしてはすごく強いですよね。1兆1000億ドルですか、それの、まあ、四大銀行を抱えている、まあ、ドル債務なんですけど、ドル調達できないってなると、ドルでの返済ができないっていうことですよね。
そうなのよ。で、今、これから中国経済もますます悪くなってきてるわけじゃない。だから、そういうのを見て、もう、なんていうの、反中の人たちっていうのは、まあ、これから中国は大変だっていうことばっかり言うんだけどね。まあ、実際はそう、大変でもないんだよね。もう、まあ、もちろん国民の生活は大変なんだけれど、まあ、国家としてはもう締め付けがね、厳しい状態をずっと続ければいいだけのことなんで、さらに厳しくするだけでね。もう、そして、中国国民にとって、やっぱり敵っていうのがある方が、まあ、まとまりやすいっていうのもあるんだよね。しかもこういうように、半分強制と、まあ、強制をさせとくことによって、人間の心理っていうのは、それに従うことを善というふうに考えるわけよ。
うん、
だから、中国人民っていうのは別に、それはそれでまとまっていくだろうしね。ただ問題は何かっていうと、中国、香港なんだけれど、香港が江沢民派の牙城だっていうことなのよ。
はい。
だから、江沢民派と、習近平の、まあ、権力争いでもあるんだけど、まあ、今回、ちょっとね、この三峡ダムの問題がどういうふうになるかなんだけれど、三峡ダム作ったのが、まあ、江沢民だよね。
うん。
まあ、江沢民政権の時に、作ったっていうことで、まあ、それに対して責任を取りに行くのかどうなのかっていうのもあるよね。
うん。
で、すごい被害になるでしょ、今回。まだ雨が降ってるからあれだけれど、そして情報統制もしてるから、そうだね、先週は結構長江のね、氾濫の様子の YouTube が出てたんだけど、
うん、
今ないからね、最近なんかほとんど出なくなって、新東人テレビでさえ難しくなってるような状況になってるから、どのくらい、なんとか被害になってるかわかんないんだけれど、これがちょっとね、中国、このじゃあドル抑えられたとしても、まあ、それはそれで国内志向にね、だんだんなってくるわけじゃない、中国が。
うん、
そして、国内志向になればなるほど、まあ、米中対立っていう形でしょ、ここは。だから、 まあ、抑えられない可能性、なんだかんだでここのところの資金のやり取りは、自分はあるとは見てるけれど、まあ、それでも、抑えられた場合でも、中国国内っていうのは、国内体制で、鎖国に近くなるよね、どちらかというと
そうでしょうね。
ね。で、それが別に、なんていうのかな、国民も支持するだろうし、ね。だから、香港の人たちが、やっぱりね、その言論の自由っていう言葉が、結構一人歩きしててね、本当に言論の自由がいいのかっていうことだよね。で、国家維持するためには、やっぱり中国の国家維持するためには、言論の自由はそんなにあってはいけないわけじゃない？言論の自由、それ自体がもう秩序なわけでしょ？だからそれを言ってはいけない。言わなければ、そういう、なんとか不穏な空気にならない。まあ、これほら。小説のね、ジョージ・オーウェルの1984読んだらわかると思うんだけど、世の中がそういう時代の時にはみんな言論の自由も最終的にはね、持たなくなるっていうところなのよ。
そうで
だ
す
からま
ね。
さに中国がそれを進んでるっていうところでね。
わかりました。
ちょっと話飛んじゃったけど。
とにかく、その人民元からドルに、その決済をするというのは、これは、香港ドルを返してるっていうところなんですよね。だから、その今、単純に、香港への制裁っていうことで、アメリカ仕掛けようとしているわけなんですが、それは、中国にとっては、ドル調達がすごく難しくなっていく可能性が出てくると。で、そうしたと
な
き
るっていう。
に、
すごい。だから、それはかなり大きくて、だから中国経済っていう、例えば、本当ドルの調達ができなくなるっていうこと。で、そうすると鎖国体制に向かわざるを得ないっていう形だね。鎖国に近い体制だよね。そしてもう一つは、その人民元決済っていうので、やってる国との貿易が主流になってくるということだよね。だからそれは、まあこの決済、制裁をすればするほど、まあアメリカにとって、四大銀行ね、この120兆円ってすごい金額だからね。そうすると、アメリカが、だから自分はやらないと思うけど、仮にやったとしたら、中国自体は内向きになる。もう人民元決済を片っぽでやると。そうなってくると、アメリカのドルっていうものの、その世界での、その流通量が減ってしまうっていうことなのよ。
なるほど。だより、その世界の経済ブロックとしては、その中国側の一帯一路、人民元の経済ブロックっていうものがより強固になっていて、で、
そうなってくるのよ。
中国と、まあ、ドル決済ができないっていうのは、欧米で、ですよね、ドル経済圏のところと距離を取っていくという形ですよね。
そういうことなんだよ。だからドルの、そのなんていうの、覇権が弱まってくるっていうこ
弱
とに
ま
なってくるんだ
る、
よね。
というつながりですね。
だから、まあこうやってほら、ニュース見てると、ああ、中国大変だなっていうふうに思うんだけれど、だから中国は、中国大変っていうよりも、それによってドルが弱くなってしまう。ドルの覇権が取られてしまう。一部の地域がなくなるっていう、それの方がドルにとっては本当は痛いっていうこ
痛
とない ん
とい
だ
うこ
よ
とで
ね。
すね。はい。だからそのしっぺ返しがやっぱりアメリカの方にも来るという話ですね。
そう
は
だ
い。
よね。
わかりました。ありがとうございます。
はい。